はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジようこそ。おいた私、クローンといえば、ウィル・スミスなこたつと。
お、まあ、クローンね、やっぱパーマンのコピーロボットが早くできてくれないかなと思ってす、はい、思ってます。おまけと。
クローン、アス、ナチャムレイです。
アス、ナチャムレイです。ね。
もう全然出てこなかった
この番組は映画についてはさほど詳しくない、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画する方トークバラエティ番組です。イエーイ。12月の13日になりました。ラインナップご紹介させていただきます。まずはですね、ドイフェバリットシングスガワラさんが何かを、ご紹介させていただきます。そして暗い映画愛ではラジオネームエリア53からいただきましたルパン対クローン、こちらをねみんなで見ていこうということになっております。それではね、参りましょうかね。第142回、一心にドイラジスタートー。
何、まあいいや
問
い
だじで、今ガラさん家来たらね、あのテレビ画面にね、アマゾンプライムのここのねラインナップブワー出てるんですよ。
私おすすめあります。
なんだ教えてください。お、
私入ってないんですけど。
え、
それで入ってる人に、うん、面白いから見なって言われて
一番見てないの見れないじゃん。
ツタヤで借りて見て、むっちゃ面白くてっていうのがあって、はい、片切り入りの4倍速っていう。
何それ、
なんだ。
あの15分ぐらいの話が4話入ってるお話。
え、4倍速で見れるってこと
じゃないんですよ。タイトル全然関係ない。
関係ないんだ。
え、だから4本入ってるってことじゃない。
そうですね、
15分の間に4本も入ってる。え、違うの。
違う、
15分のが4つあるってこと。
そうそう、だから大体もう50、そう。で、私はツタヤで借りて。
非効率だね
でも見てよかった、めっちゃ元気出ました。
1本で終わっちゃう。
ディスク、ソフト、そうだよ、
ね、1枚。じゃあ伝えていいね。
それこれ。
あれ2つありますね。
あ、いっぱいある。
なんでだろう。
同じなのかな。2009年と2018年のあります、
ね。同じじゃないね。監督、脚本、新さんなめこですね。
うん、
え？
そうだし。え？
なんなの？ドラマ？
うん、ドラマですね。
あ、それぞれ違うんですね。
それぞれ違う。違うじゃん。あ、松尾鈴木とかもやってた。
松尾鈴木とか、板尾いつじとかもやって
た。出てます、出てます。で、私が、もう超好きなのが4話目。
誰の？
ピコちゃん？
ピコちゃん3話目。4話目に部長っていうやつなんですけど。
あ、それが、じゃあ、
松尾鈴木ですね。
あ、松尾鈴木、
うん。もうね、超絶面白かった。もう深夜に一人で笑い転げたぐらい。めちゃめちゃ面白くて、これ見た人いたらちょっと。話したい。
片桐入り4倍速だね。
そう。
のはないね。
あ、ないか、失礼しました。うん、片桐入り4倍速。
へ
ぇ。ですね。これ、まあ、全部15分ずつなので、まあ、すぐ見れるし。
うん。まあ、アマプラ入ってる人は、
作品を見ようみたいな。見れる。4話目が超面白かったです。だから、これが面白いと思った人は、私と、笑いどころが、
近い
かなって思います。
15分なんですか？41分って書いてありますけど、10分
じゃん。
確かに
10分だ。
ディスクの方は間にすんごい短い昔話を片桐入りがナレーションするみたいなのも入ってるんですよ。
じゃあそれで15分なんだ。
あ、そうかも。
なのかな。
か、昔撮ったショートムービーにコメンタリー的なの入れて15分。
うん、ほんと普通の、そう、ナレーション
10分出す5分なんじゃない
ってことですかね。
そうか、分かんないですけど、
これはちょっと、
ちょっとアマプラで思い出したので、ちょっと今突如、
みんな大好き片桐はいっていうのはありますから、勝手にそういう、
ね、三ツ橋と遠雷でもおなじみ。
そうですね、はい、そう、
はい、僕道端で見たことあります。
片桐はいるよ。
ランニング中の片桐はいさんですね。
それがまさに一話そんな感じ
です。街で
街で片桐はいりがいて、おみたいな。
大森ですか。
田町です、まあ、近いあの辺。
なんかね、今月頭にもね、ミツバチと遠雷のね、トークショーがね、キネカ大森でね、
出たキネカ大森、もぎりやってるね。
そう、監督と片桐入りの。
あ、そんなのがあったんですね。
やったらしいですね。
うん、
アマゾンプライムもだから契約しないといけないんだ。
ね
え、ボーイズ、ザ・ボーイズ、
ね。あ、ザ・ボーイズもね、アマゾンプライム。ザ・ボーイズはぜひ、
アマプラのプライム入って
もいいですね。
入ったら。
最近すごいね担がれてますんでね
担がれて
る、はいはいはい、
うん、いやもうだって配信してから結構経ってるのに
そうね、
うん、なんか年末にかけて CM をバンバン打ち出すし、どうしたんだろう、
やっぱここでやっぱりおこれ結構評判だったから、うん、アマプラ広めるためにもっと行こうみたいな、
そうね、アマゾンプライムで有名なドラマみたいななかったですからね、
そうそう、だから今までネットフリックスオリジナルっていうのとかがね、うん、強かったりとかしたから、うんうんうんうん、ネットフリックスとね、いやうちだってやってますっていう感じを ね出したいんじゃない、
やっとできたそういうコンテンツ、
そうそうそう、だから最近だとあとモダンラブね、
はい、
なんだっけ始まりの歌シングストリートのジョン・カーニーがやってますからね、で毎は30分ぐらいでなんか何1話完結のやつ、
うん、
毎回変わるやつでね、毎回誰かがね、なんかアン・ハサウェイの回だったりとか、うん、そういうね、デイブ・パテルの回だったりとか、そういうなんかちゃんと結構お金かけてやってる感のあるねドラマシリーズとかもあったりとか、
当然音楽も
良いのかな、
音楽も良いですよ、まあなんか音楽ものとかじゃないからメインに出てこないけどね、
うん、アマプラでしか見れないんですもんね、
そうそう、アマプラでしか見れないですよ、モダン
オリジナルはね、
はい、ほらちょっと前までは、うん、じゃあどれ入るみたいな、
うん、
まあ、結構昔だったらとりあえずフール入っとくみたいなとこから、なんかフールがちょっといろいろドラマ撮られたりとかしてるから、うん、じゃあもうネットフリックス一択だねみたいなこと言ってたりとかしたけど、
うん、
こうやってなってくると選ぶじゃなくてもう増やすしかなくなるのかっていう、そういうサービス使うのねっていう、
うん、だからなんかいろいろさ配信サービスとかさ、
うん、
まあ、Unext とかもあるじゃないですか、
そうそうそう、
まあ、キャッシュレスとかでもそうなんだけどさ、
うんうん、
なんか一括にしていこうっていう流れの中が複数になってくる、逆に不便みたいなさ、
うん、
感じになるからもう全部合併してほしいですね、
うん、
会社が
ネットフリックスプライムネクストみたいなさそういう感じで
そういうことやってると全部ディズニーに飲み込まれてしまう、
ああまあ確かにね、
アットチャンネルで、
そうそう
もう長くなっちゃう、うん、
全部ディズニーの手の
帝国、うん、帝国に、
うん、もうでもいいよ
それでもう飲み込まれちゃう、
とりあえずディズニー帝国の中で暮らすでももうもはやいいですよ、
ね、あ、なるほどね、
うん、気にはなってますけどね、まあただ全部入っていく流れに、
うん、
なっていくっていうのにはちょっと抗いたいなとは財布が言ってます、
財布がね、
うん、
言いますね、
でもあれですよ、ディズニーね、一つ統合されちゃったらねトータル金額より高くなるかもしれないからね、
ん、
値段
だから値段がね、
あ、
だからうちしかないんだから、うち見ないとなんともならない、だからはい5000円付きみたいなね、
あら
月額、
まあ、あいつらそういうことする、
そうそういう、
まあね、
そういうことも起こりうるという、
確かにね、
ディズニープラン
だからあれですよ、やっぱり諸葛亮が言った通り三国でバランス取っていくのがいいかみたいな感じで、うん、3つぐらいになればいいんじゃないですか、
まあ確かにね、
うん、
独占禁止法的な、ね、
うんうん、
見方してもね、
うん、
やっぱりそんぐらいがちょうどいいよね、
うん、3つぐらいが、
うん、ジッパー作ってる会社ここしかねえじゃねえかみたいなね、やっぱ問題になっちゃいますからね、うん、ビールここだけじゃねえかみたいなね、
うん、
もう困っちゃいますから、確かにこれ3社ぐらいがね競合していく、まあ電話のねあれとかもそうじゃないですか、3社ぐらいがこうね
電話のね、はいはい、
うん、やっていくっていうのも、まあこれちょうどいい競争としてもねいいのかな、だからやっぱそれぞれのいい作品をねおのおので紹介していただくということがいいんじゃないですか、全部入るはやっぱ無理ですから、
はい
はい、ということでじゃあ次行きましょう、
はい、
ドイラジ
ドイベイバリットシングス、
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです、
はい、ということで、今回ご紹介していただくのはガワラさんでございます、
はい、
ガワラさん今回はどんな内容でしょうかね、
はい、今は何年ですか、
もう2019年ですけど、うん、令和的に、
はい、令和入りましたよ、令和、はい、令和入りましたよ、
令和的に言うと令和元年
うん、
はい、
もう平成終わりました、もうガワラ君の中でも平成終わったと思うんですけど、
はい、はい、
そうですね、
まあ、令和元年
ですね、元年ですね、
令和っていう時代をじゃあ元年なんで、
はい、
あのゼロから始めないといけない、
あの元年は1年じゃないですか、
時代をね、うん、時代をゼロから始めていかなきゃいけない、はい、というわけですね、う
ん、はい、あ、
仮面ライダークーガの伝説を振り返るための3つのポイントということで、
あ、ゼロワンじゃないの、
はい、仮面ライダークーガ、
はい、あの空っぽの星、時代をゼロから始めよう、伝説は塗り替えるものっていう、
あ、そう入ってたんだ、
歌詞があるんですけど、
なるほどね、は
い、ということでね、仮面ライダークーガの説明しておきます、
はい、2000年1月から2001年1月、うん、までに放送された、テレビとしては8年9年ぶりの、仮面ライダー作品となります、あ、はい、まあ、古代の狩猟民族、うん、グロンギ族が、現代に目覚めてしまい、まあ、その人たちが暴れ回る中で、うん、同じく古代の戦士クーガの力を手に入れた五代雄介という青年がですね、うん、まあ、クーガに変身してその人たちを戦うというようなストーリーとなっております、
うん、は
い、ということで、あの平成仮面ライダーの記念すべき第一作にして、異形の作品となっております、はい、大変あの変とこというかですね、
うん、
もうこの、20作ありますけど、
はい、
平成ライダー、
はい、まあ、毎回作風違うんですけど、これと近いことをやってる作品は一個もない
です、お、
は
い、唯一無二、
はい、
ということでね、じゃあこちらのポイントを聞いていこうと思います、
はい、
振らせていきます、仮面ライダークーガの伝説を振り返るための3つのポイント、1つ目、
はい、まあ、かっこつきですけど、リアリティのある世界観だけど、シニカルではないと、
なるほど、はい、説明が必要ですね、
はい、仮面ライダークーガなんですけれども、うん、まあ、制作陣の意図としてはかなりこうリアリティを追求した作品でして、いろいろな お約束、仮面ライダーとか特撮ものにあると思うんですけど、はい、そういうものに対してお約束を破るんじゃなくて丁寧に大人が考えて理屈をつけましたっていうようなのをちゃんと作った作品になります、
う
ん
う
ん、
ああ、はい、そっち方面か、
はい、で、まあ、そういう流れで言うとパトレイバーとか、うんうん、それの影響を受けた踊る大捜査線とか、
うん、
あと平成ガメラなどの流れを組んで、うん、後に、シンゴジラなどにつながっていく、うん、あの流れの作品にはなるんですけど、うん、はい、
そうですね、シンゴジラ界の時もね
ちょっといましたね、
言ってましたね最後にね、
ガメラさんは、はい、で、まあ、いろんなお約束があると思うんですけど、例えばその、こんな怪人が暴れてるのに警察何やってんのとか、
うん、
はい、で、なんで怪人は人を殺すのとか、うん、なんで東京ばっかり現れるのとか、
はい、
あとあの怪人と戦うときなんで採石場に行くんですかとか、
うん、
怪人なんで日本語話すのとか、
うん、
怪人が出たら社会ってどう変わっていくのかなみたいな、はいはい、そういうところにこう丁寧にこう回答を用意した作品となっています、はい、で、まず警察なんですけれども、うん、めっちゃ活躍します、
うん、なんか出てくるね、
はい、クーガと協力してですね、そのクーガも含めてあのグロンギ族も、未確認生命体というふうに警察が呼んでおりますので、
はい、うん、
であの新しく出ると未確認生命体第何号っていうのをつけて、うん、警察が追っていくと、
うんうん、お、なんか使徒の呼び方みたいな、
あ、そうですね、
なるほどね、
う
ん、
ちなみにクーガは4号
ああそうか、はい、あの空画自体もね、ユーマ的な扱いというか、
はい、で一部の人は、まあ、に五代くんというあの青年が変身しているっていうことは知ってるんですけど、うん、警察の中でも、はい、あ、まあ、あの世間的にはなんか未確認の中にも人間を守ってくれる悪くないやつもいるぞぐらいの認識をされているみたいですね、はい、で、まあ、未確認生命体に起こす事件の調査とか解決に、うん、あの空画と共に協力的にやってくれますと、
はい、はい、
でクーガの力自体もですね、うん、あの遺跡から発掘されたもので自分でもよく分かっていないので、警察以外にもですね、知り合いの歴史学者とか医者とか科警研とか、あのそういったものと協力してですね、力の解明を進めていくという、うん、そういうあのストーリーラインもあります、
うん、は
い、で怪人はなんで人殺すのっていうところなんですけど、はい、これはですね、中盤あのゲームだからというのが分かるんですね、
向こうにとってのゲーム、
はい、あのグロンギ族もあの元々人間だったんですけど、そのなんか古代隕石が落ちたみたいで、その隕石を削ったやつを体に入れるとスーパーパワーが手に入るみたいな感じで、元々狩猟民族だったので人間狩りなんです、
うんうん、だからちょっとプレデターみたいな、
そうですそうです、はい、なので人を難しいルールでいっぱい殺すと部族の中でランクが上がっていくんです、はい、というシステムになってるので、うん、一度にゲームができるのは一人ずつなので、 一人ずつしかクーガと戦わないというような
、ゲーム上のルールだからだ、は
いはい、設定なんですね。
で一応そのゲームじゃないところで人を殺したらペナルティみたいなのもあるので、まあそうじゃないときはなるべく暴れないというような理屈立てにもなっているというところですね。このですね、あのゲームがですね、まあ、後半かなりエスカレートしてですね、あの一人で何百人も殺すとかいう、しかも難しいルールで殺すとかいうのがですね、かなりあの頻発してですね、かなりあの凄惨な事件になっていくんですけど、はい、そういうところもちょっと見どころの一つですね。で、3つ目のですね、怪人と戦うときはなんで人気のないところに行くのかっていう話なんですけれども、
隕石場行くのか、
はい、これはですね、人がいるところで倒すと大変なことになるんです。
はい、今ね、ちょっとこれ、
はい、これ30話ですね、はい、あのクーガーのライダーキックで倒すとですね、あの爆発するんですよ。
お、
ね、爆発するんですよ。
うわ、
爆発するんですよ。
大規模、
もう核爆発みたいな。
いや本当だ、
これはもうちょっとコラー映像みたいですよね。これチャラチャチャラチャチャって感じの、
はい、そこまでいったらもう、
あの最初はこんな爆発しないんですけど、その敵が強くなっていくにつれて空が自体もこう強化されていった末にですね、あのライダーキックを打つと、あの半径3キロメートルぐらいの爆風が起こる。
空がのせいなの？
あ、若干そういうこともあります。あ、そうなんだ、はい、
まあ、抵抗する側の怪人のパワーもあるんじゃないですか。
そう、ね、まあ、それをこう、あの抑え込むためにパワーを込めると、まあ、爆発してしまうと、
は
い、ので、あの人気のないところになるべく警察と協力して追い込む必要があると。
確かにね、なんで怪人で爆発するんだろうなってね、はい、今不思議に思ってましたけどね、
はい、
被害が大きいんですね。
今ちょっと見せてもらったのはもうあれですか、街甚大な被害が。
一応ですね、あの、まあ、そこは嘘かよと思うんですけど、警察の避難が完了していたので、ガラスが何万枚か割れましたけど怪我人はいませんでしたっていう。
ガラスどころじゃない感じしますよね。
よかったよかった、
結構な高さのこう爆発、
まあ、あのもしかしたら普通の爆発とは違うのかもしれないですね。
優しい爆発というかね、
なんかそういうあの
威力が、
その熱とかはないのかもしれないですね。
あ、赤いけど、
はい、
風とかすごいけどみたいな。
そうかもしれない。
強めの風が起こるみたいなね、
はい、
なるほどね、
はい、
赤いけど、
はい、で怪人がなんで日本語を話すのか。東京ばっかりなのは人がいっぱいいるからです。
はあ、はあ、都心部だ
からゲームルール作りやすい
から。あ、なるほどね、はいはい、
まあもともと日本に住んでたんですけど、あの、あ、ね、地域的にはね、
あの日本に住んでた人間が変わって、
そうそうそうそう、
襲ってくるから別に日本語、
古代の日本に住んでたので日本にいるっていう。
あ、は
い、
ずっといるってことね。そ
うそう、最初はグロンギ語っていうの話してるんです。
はい、
はい、で字幕も出ないから何話してるのか分かんないんですよ。
うん、
だけど、まあ、普段は人間の姿をしてるので、日本語が喋れた方が世間に紛れやすいと。
なるほどね、擬態のために。
そう、ゲームのルール してない間は、日本語とか喋った方が見つかりづらいので、
はい、
はい、そういった意味で、まあ、日本語喋るようになっていくと、はい、
なるほど。
でグロンギ語をファンが解読したりしてですね、
も
結構面白かったりするですね、はい、特にグロンギさんたちは九神数を使ってるので。
え、
そう、
なんでそんな変な、
わかんないです
実際そんな九神数なんか
使ってる文化ないと思いますよ、はい。なのでそこからこれは数字の単位だなみたいな、よく出てくるから数字の単位だなみたいなことをこうファンが推察していって、結構その解読されたりもしています。
はい、ちゃんとした法則性にのっとった言葉遣いをしてるってことですね。
そうですね、はい、
喋らせてるわけじゃない。
まあ、基本的にはその文字はひらがなを別の、文字に割り当てたような感じになってるんですけど、その数字とかは独自の単語を作っていったりしてるので、ちゃんとグロンギ語のルールが分かれば分かるようになってます。
喋れる、
設定が細かい、
細かすぎる。
もうファンにとっては嬉しい。
ガラさんそういうの好きだね、ガラさん。
あ、そうなんだ。
いや森人とかもそうじゃん。
あ、まあ、
基本的に、そうですね、はい、今出てるブルーレイ版だと、全部クロンギ語に字幕をつけることができるんですけど、今まではついてなかったですね、はい、
ちゃんと解読者がいるんですね。
怪人が出てその社会にどういう影響があるのかっていうところなんですけど、結構ですね、中盤で言われたのが1000何人ぐらい亡くなってますとか、終盤だと3000人ぐらい亡くなってますみたいなこと言われてて、クーガ の妹さんが保育園で働いてるんですけど、未確認生命体が暴れてるっていうニュースが出てる中で、お母さんが迎えに来ない子がいるんですね。 殺されちゃったんじゃないかとか、そういうのを心配したりとか、クーガが居候をしているあの喫茶店で、最初海水浴に行こうって言ったんだけど、その中の市民プールに行くことになってて、あの最近こう遠くから来るお客さんも減ってきて、若干経営が苦しいんじゃないかみたいなことが言われたりとか、
あ、その怪人の被害がすごいから避けられてる、
そう、あんまりみんな出かけなくなってるとか、
なるほど、
はい、あとはその、まあ、妊娠されてる女性がちょっと出てくるんですけど、うん、本当にこんな世界に産んでいいのとか思ったりするとか、
うん、はい、結構だね、
結構ですね、そういう社会の影響とか、そういう事件が起こってる時に不安とかも描かれてるのが、うん、まあそういうところだなと思います、
うん、何かのメタファーとして読み取ってもね、全然おかしくないって感じしますね、
うんうん、そうですね。あとクーガの行いは明確に殺人として扱われてるんです。
ほら、はい、もともと人間だから、
もともと人間ってみんな知らないんですけど、うん、第4号が第何号殺害とかニュースで言われてるんです。警察も、
あ、同族同士で殺害されてるっていうことね。
そう、
胎児とかじゃないんです
か、人間ってよりはっていう、
結局殺してるわけで、うんうん、それは殺してますよっていう扱いをしてるんですね、うん、そこもかなり、
確かにね、そういうのは普通にね、戦隊もんとかライダーもんとか見てても気にしないことにしてるところですからね、皆さんね。
そうですね、うん、そこにかなり意識的になっているところが、うん、まあ、あの特徴の一つかなと思います、うん、で最初にあのリアリティある世界観だけどシニカルではないっていうふうに言ったんですけど、うん、ちょっと厳しめの世界観なんですけど、うん、基本的にはいい人しか出てこないんです、
うんうんうん、
怪人以外は、
そうです、怪人以外の、 あの町の人たち警察も含めて、うん、あの悪人は ほぼいないです、
うん、
もう基本的に善人しか出てこないところもかなり特徴かなと思ってます、うん、あのこういう作品ってパトレイバーとか、うん、あのシンゴジラとかもそうなんですけど、その偉い人、
うん、
システムの上の方の人たちが腐ってるから、うん、現場の俺たちで頑張れみたいな感じの、ちょっと世界クソだから俺たちが頑張るしかないんだみたいな雰囲気になることが多いじゃないですか、
うんうんうん、
クーガの場合は逆にそこが無視されてるというか、あのそのものすごいこう未確認生命体という脅威に対してみんなで頑張っていく世界を描いてるところですね。
警察も信頼できるし、
はい、警察もあの偉い人のちょっかいが、10分ぐらいあったんですけど、部長が説得したら OK になりましたみたいな、
だからまあまあこれはオジマンディアスの思想ですね。
それはね、一つあると思
う。そうそう、だからそれがいいか悪いかどっちかは伏せてるけどみたいなのもあったりとかして、
うんうん、そういうところで、まあ、さっきも言いましたけど、ヒーローの暴力性を描いた作品であるということが、あのクーガの一番大きな特徴かなというふうに思います、う
ん、ね、ヒーローがやってることってみたいなね、
最近のトレンドっぽくなってます
からね、ちょっとね、うん、そうね、
はい、
はい、
ということで、じゃあ2つ目いきましょうかね、はい、仮面ライダークーガの伝説を振り返るための3つのポイント、2つ目、
はい、五代雄介という男です。
あ、
ほう、
はい、五代雄介主役なんですけども、はい、小田切丈さんが演じています、
うん、
はい、でですね、これがね、さっきいい人しかいないっていうふうに言いましたけど、うん、これは五代雄介くんはですね、まあ、それの最上級ですね、
ウルトラいい人、
ウルトラいい人です、
ウルトラ、
まずですね、あの、うん、ちょっとあの登場シーン、
うんうん、
1話の
1話の、まあ、まあこういう人です、
だから今ね、第1話をね、
第1話ですね、
の登場シーンを見ながら、
はい、
確かにこんなあったなってぐらいで、ちょっとあんまり覚えてなかったんですけど、こんなカメラに向かって最初喋りかけて、
はい、これはですね、平成仮面ライダー史上かなり重要なシーンでして、
お、
はい、まあ、これは五代くんという人の性格というか、まあ、どんな時でも笑顔でいたいという呪いを、うん、宣言したシーンでもあるんですけども、
はいはいはい、
かなり印象的な登場シーンなので、たびたび平成ライダーでこの下りはパクられてます。
あ、トレースされる、
はい、トレースされます、はい、
う
ん、彼は戦場カメラマンのお父さんを小さい子を亡くしているので、まあ、その後にこういろいろあって、笑顔が大事っていうことを、こうそれもある種呪いなんですけど、学んで、その世界中の人を笑顔にしたいということで冒険家として世界を回ってる人なんですね、はい、劇中でも言われてるんですけど、なんか青空みたいな人だよねっていう風に結構言われてるんですよね、はい、なので、まあ、彼は口癖は大丈夫っていうのが口癖なんですけど、うん、こう自然と周りもなんか大丈夫かなって思っちゃうんですよね。
だからそういうことだよね、
うん、思っちゃうんです、
思っちゃう、
うん、で敵を倒した後にグッて親指を立てて、まあ、これがクーガのトレードマークなんですけど、変身解いてニコッとするのがかなり まあ、彼の印象に残ってるシーンなんですけど、さっきも言ったようにな
かなか
こんな男に殺人を僕たちはさせているわけですよ。
なかなかですね、
うん、なるほどね、
はい、
そして殺人した後にグッてやるっていうのはなかなかですね、
うんうんうん、なんですね、
ちょっとやばめな感じが出てますね、
うん、はい、のでこんなこう気持ちのいい男にこんなことをさせなくてはいけないっていうのが見ててだんだん辛くなってくるんですけど、でも大丈夫かなって思わされちゃうところもあって、なんかそこがすごくこう辛いくて、でも胸が苦しくなるところですね、はい、
そんな風に見てなかった。
ちょっと今のね、ちょっとドラマずっと見てないから今の雰囲気のことだけで言うと、あの胸がグッてくるっていうよりはこいつはサイコかなっていう感じの表現に聞こえてくるっていうのがあれですけど、
ね、みたいな
ね、殺した後にニカッてやってるからみたいなのはあったけど、まあそれはそういう周りに対して大丈夫だよっていうのを見せたいからやってる、
そうですね、
無理やりやってるって意味なのね、
はいはい、まあまあ、あの満面の笑顔っていうかは、あのまあ微笑みぐらいなので、うん、特にやっぱ小田切城のこう雰囲気で、うん、あのかなりカバーされてるところもあるかなと思います、うん、やっぱり小田切くんでよかったなって思いますね、はい、まあ、よくクーガーをプロフィールに載せてないので黒歴史にしてるんじゃないかとか言われるんですけど、ね、小田切城さんは黒歴史ではないと自分で言ってます。
あ、はい、そうなんです
ね。でただデビュー作ではないのでプロフィールに載せてないというふうに言ってます。
あ、別に代表作とかをプロフィールに載せてるわけでもないってことですか。
そう、クーガーを載せるとあれもこれも載せたくなっちゃうので、あの載せてませんっていうふうには言ってます。あの小田切さんは特撮は僕は嫌いですと言ってます、はい、
で何かが見えてきます、
はい、戦隊のオーディションで変身ポーズ取ってって言われたらできませんって言って、言ったら帰れって言われたらしいんですけど、その後まあなんかあのクーガーのプロデューサーの目に留まって、あ、この雰囲気の人いいじゃんみたいな感じになって、空外になったという経緯があるみたいですね。
へえ、そうなんだ。
なので、まあ、特撮は嫌いだけど、まあ、空が別に嫌いじゃないよと言っているというふうに思っていただければなと。
言っていると。
別物と。
言っていると。出てるものは別っていうね、別腹的な。
はい。空がですね、弱いです。
弱い。
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 弱い。いつも苦戦してます。
へ
え。はい。他のライダーは意外と。
あのライダーは、まあ、最近は特にそうなんですけど、新しいおもちゃが出るタイミングはもう楽勝です。
ああ、ね、すげえっつって買わせたいから。
そうそうそう。はい、なんですけど、クーガはあの新しいおもちゃが出るタイミングでも一回負けるのがデフォンだと。一回苦戦して、あの警察と一緒にいろいろ考えて勝つというのがですね、まあパターンになってますね。はい、まあ、いつも必死で、あのこれもちょっといくつか見てもらいたいなと思うんですけども、はい、26話かな。
あれ、ボディーガン緑だ。
はい。
何？やられとる。
ね、しっかり血とか出るね。
めちゃくちゃ血がいっぱい出ますね。はい。あの小田切さんはあのなんかアフレコの後あの立ちくらみがするぐらいの熱演をしてたらしいので、あのアフレコ現場にあの椅子が用意されるぐらい。あとは
緑とか赤とかは何が違うんですか？
武器
が
違うんです。青もありました、
ね。武器。
なんだ、え、死んだじゃん
結構がっつりあの肩貫通したりしますね、
はい、
問題よ、
はい、の小田切、これは、小田切くんが入ってるなって思うぐらい痛そうなんですよね、声もね。
そうですね。
うわ、
はい、
結構な描写ですね。
これ朝9時からやってますねあ、朝8時だね、この当時はね。
お、ポタポタ血が。
いやいやいや、ちょっとあの折るとかして引き抜こうとするとこう傷口がね広がっちゃう。
お
あ、すごいな。あれ、
あ、白くなった体が。
なんで
パワーがなくなると白くなる。
へえ、はい、で今何もない状態ですか。
はいはい、こんな感じで、はい、まあ
やられてますね、
毎回やられるんですね。はい、ただ敵もこんな感じで血をバンバン出したりするんで、あの本当にもう本当殺し合いに見えると、
うん、
いうような作品になっています。
だからこそ殺害と表記されるという
ですね、は
い、
特に中盤以降ですね、こういう風にこう気絶するみたいな、病院に運ばれるみたいなシーンがどんどん増えていくので、もう本当に辛くなってきますね、はい、ただあのクーガの力がどんどん強くなっているので、あの病院に運ばれて全治5ヶ月とかの怪我でも一晩で治るみたいな、
元気すぎだろ。
回復は早い
そう、回復は早い。
全部の仮面ライダー血出ますっけ。
いや、出ないと思う。
出ません。最近はもうダメです、うん、そういうのダメなんです、ダメなんです、うんうんうん、で殺すっていうのダメなんです、
うんうんうん、 うん、厳しくなってるんですね、
うん、もう怪人が人を殺すみたいなのを絶対やっちゃダメなんです、
うん、
だからなんかこうペッツってあの払うぐらいしかできないんです今は、
うんうん、
PTA がクレームが来まくってたっていうのはよく話としては出ます。まあそこはまあ脱臭していきましょうというのがやっぱ世間の流れだったかなと思いますね。
一作目じゃん平成ライダーね、はい、だから逆に多分そんなことは朝やるから、あの PTA 目線っていうのはもうそんなもう何十年とやってるので知ってるから、逆に試したのかもしれない。一作目として平成ライダー分かんないけどね、
うん、
だって今までのライダーだってあんな血出るとかないでしょっていう。
そんなないです。まあ、
そうそうそう、
あの特撮は、うん、あの結構残酷なシーンあったりしますけどね、
うん、
あのウルトラマンで首チョンパとかよくありますけど、
まあ、ウルトラマンの怪獣とかね、うん、そういうレベルだったら、
うん、そうそうそう、でやっぱりそういうのが出てきてだんだんだんだん結局調整していくってなるんだなっていう、
ね、そうですね、特にこれはあのそういうのをちゃんとストーリーライン乗せちゃったので、うん、クーガの場合は、うん、そこがかなり問題になったところかなと思いますね、
うんうん、あ、
は
い、
途中から帰れないみたいなね、
うんうん、
脱臭されていく世の中っていうのをなんかすごく感じますね。さあじゃあ続いて仮面ライダークーガの伝説を振り返るための3つのポイント、3つ目、
はい、好きなエピソードを紹介させていただきます。はい、まず一つ目がですね、基本的にはクーガ2話構成なので、はい、
ダブルとか、
はい、25話26話の、霧島くんエピソードなんですけど、クーガ、まあ、屈指の説教臭いエピソードなんですけど、五代くんの小学校の先生から、うん、あの先生は栃木かどっかに住んでるんですけど、うん、小学6年生の霧島くんが家出しちゃったと、東京に向かったようだから探してくれっていう連絡が来たんですよ、
うん、
でなんで家出しちゃったかっていうと、なんか未確認生命体とかが暴れてる世界の中で未来というテーマで作文を書かせたら、なんか僕どう生きていいか分かんなくなっちゃったって言って家出しちゃったんですね、うん、はい、夏休みに行ったあのお父さんの実家があの東京にあるみたいなんですけど、うん、あのそこに向かっていたんですけど、うん、なんかいろいろ家の都合でもうそこの家なくなっちゃったとか、うん、夏休み楽しかった東京の思い出の場所を巡っても全部変わっちゃってて、
うん、
もう余計しょげちゃうみたいな、
うん、
あのところに、うん、あのまあ、五代くんが見つけてですね、
うん、
あの悩む霧島くんに、僕こんなんで悩んで塾も休んでていいのかなみたいなことを言われたところで、
う
ん、あのいや悩むっていうのはいいことだからもっと悩みなよっていうふうに言うという、
うん、
でその時あの霧島くんあの神社の石段階段の上に座ったんですけど、
うん、
最初はあの彼と同じ段に座るんですけど五代くんが、
うん、
あのその後一回一段下がって目線を合わせるというところに座り直してあげるところが、
うん、
これがヒーローやでと思って、
うん、あ、同じ目線に立つ、
はい、ところがすごく、まあ、積極臭いんですけど、
うん、
最近の子供はみたいなことを
あの
大人がこう
話すのは、
いや、あの、いや、あの五代くんじゃなくて違うところにいる先生とかが最近の子供は難しいねみたいなことを言う、
あ
の積極臭い人もすごくあるんですけど、
あ、
まあまあまあこれは大人の祈りだから、まあ一つありかなと、まあ、
その対比で逆ね、仮面ライダーには同じ目線で言うっていうのは、はい、聞いてくるんじゃないですか、
ね、はい、そうですね、というところで、まあ、結構好きなエピソードになっております。で次がですね34話と35話ですね、
うん、
これはですね、クーガの話する中必ず出てくるトラウマエピソードなんですけども、都内の高校の2年生の男子90人ぐらいいるんですけど、
うん、
のうち、80数人が怪死、するという事件が起こりました。
ん、死ぬと、死ぬってこと、
怪しい死に方のね、怪しいね、
どんな、
ね、まあ、これも当然未確認生命体のせいなんですけども、
明らかに一人生き残ってますからね、
はいはい、針をですね頭に仕込んで、
はい、
でその針が数日後に巨大化して脳内出血を起こして死ぬと、でそれでその2年生の男子全員を殺すというゲームをやってるんです。
おお、それ朝からやってた。
でまあ他のグロンギ族って数で競うというか、あの、そう、倒す、人を殺す、狩るというところに楽しみを生み出していて、殴り殺すみたいなのはあんまりしないんですけど、
うん、
これをやってるやつは本当クソ野郎で、針を仕込んであのすぐ殺せばいいものを、
うん、
あの4日後に巨大化するっていう風に仕込んで、
じわ
じわ、うん、でお前4日後に死ぬよ、明日死ぬよみたいなのをこう言いに来るんです。
嫌だね。
嫌なんですよ。それでまたどんどんどんどん死んでいってしまって、で最後の、でも最後の一人がその恐怖に耐えかねて自殺しちゃうんです。
あ、そういうこと、
はい、
お
ー、ゲーム失敗かと思われたところにですね、
うん、
実はあの明日転校してくる子がいるよっていうことで、
お、
じゃあその子を守んなきゃ って言って、あの警察が、
もう誰もいない教室に来るってこと？
あの
まだみんな生きてる時。
そうそうそう、うん、なのであの今度転校してくる予定の子がいるからって言って、あのその子をみんなで守りに行くっていう話なんですけど、はい。でクーガの力を手に入れても、あの五代くんはこうしきりに、でも本当は殴るのって気持ちいいことじゃないんだよねっていうことを言ってるんですけど、この時ばかりはですね、あのマジ切れでもう憎しみだけで戦ってしまうんですね、はい、そこがですね辛い。
うーん、あー、はい、そうよね、最初の登場シーンの快活さみたいのから比べると、
はい、そこがですね、ここがね、あのかなり有名なシーン。
音楽も重いですね、
はい、うん、でこれあの怪人血吹いてるんですけど、これあの当てないと迫力のあれが取れないっつって本当に当ててるらしいです。
へ
ー怖い。でも本当の血かもしれないぐらいの、
これあの本当に血入ってるらしいです。
大丈夫かな、コンプライアンス
ダメですよ、もうダメです、
もうダメですね。
でこ
りゃ殴る音が重いんですよ、
これ朝から、
朝からですよこれ。
すごいな、いや音楽、
はい、こういう、はい、
でも本当こうやっぱこういうのを見ると、
うん、
いかにフィクションが脱臭されてるかっていうのがよくわかるね。
はい、そうですね。
紫、
はい、紫は防御力が高い。
なるほどね、
今まで殺されてった生徒たちの、
うん、ちょっと怖いな。
確かにこれトラウマになるかもしれないね。
基本はクーが一撃で倒すことが多い、倒す時は多いんですけど、
う
んうん、この時はかなりめった切りですね。
爆発
しかも結構振り返るね。
本当だ。
というですね、まあ、トラウマシーンですね、
うん、は
い、であのこの後分かるんですけど、あの本当に憎しみのままで戦い続けると黒いクーガになってしまって、世界を滅ぼす存在になってしまうと。
なるほど、
いう設定も出てきますので、はい、ここがきっかけで本当に五代くんは戦うことに戸惑い見せ始めるという、そういう意味でもかなり重要な、お話になっております。
本当ターニングポイントなところですね、
はいはい。最後がですね、47、48、49話ですね、
うん、
はい、
これ
最終回です、
はい
はい、これがですねクーガがほぼ全員グロング倒しましたということで、クーガこそがあのゲームの優勝者になってしまうんですね。
あ、はいはいはい
はい、なのでであのグロンギ の一番強いやつと戦う権利を得ちゃうんですよ。
あ、そういうゲームだったのね、はい、
うーん、
クーガはゲームを阻止するために戦ってたんですけど、あのグロンギ側に勝手にと全てのゲームを阻止するっていうゲームの参加者というふうにされてしまって、うんうんうん、最後のラスボスと戦わざるを得ないとなってしまうと、はい、
うん、
どこですね、
面白い話の作りだね、
はい。まずあの47話がですね、うん、あのまあ、これもかなりトラウマシーンなんですけど、もうベルトも壊されちゃってですね、
あ、え、これ変身できない、
これあのラスボスさん人体発火能力を持ってるんで人を燃やします。
クロスファイヤーみたいな感じだ。
で、あのぼかされてるんですけど、人が燃やされて苦しんでる姿も見えると
、入
ってる、うん、
なんか手持ちカメラで撮って
るみたいな。これは五代君視点です。
あ、そうなの。
クーガ視点です、
うん、生々しさがすごくあるんですけど、
うん、で今までの力で勝てないということで、うん、47話は五代くんが黒いクーガになるための決意をする話なんですね、
は
い、だからあの最初に負けるや一切変身せずに今まで会った人たちに今までありがとうございましたと、うん、で僕このラスボスを倒したらすぐ旅に出るんで、うん、ちょっとしばらく会えないかもしれませんみたいなことを言って回るというお話となっております、
うん、
はい、明らかにこいつ死ぬ気だなっていう、うん、はい、で48話がですね、これもかなり有名なシーンでですね、あの、まあ、最終的にあの黒いクーガになるんですけど、力に溺れなければあのもしかしたらあの黒いクーガのままあのちゃんと戦えるかもしれないから僕やってみますというふうになって、そのラスボスと戦うんですけど、この黒いクーガなんですけど、普通のクーガがあのパンチ力3トンって書いてあるんですけど、
う
ん、この黒いクーガ確かね、あの80トンなんですよ、パンチ力が。
何倍だって。
そうそうそう。
もうすごい、
まあ、それぐらい強いんですけど、敵も同じぐらいのパワーを持ってる、はい。で、あの人体発火能力とかテレポートとか、いろんなスーパーパワーを持ってるんですけど、うん、
あ、真っ黒。
そう。
かっこいい真っ黒。
そう、かっこいいんですよ。
うん、
なんですけど、で、こう、どんな活躍をするんだ、どんなすごい戦いをするんだって、っていう風にあの視聴者は期待したんですけど、やることがですね、あの殴り合いなんです、ただの。
へえ、これ敵、
これ敵です。
どこですか、ここ。
長野です。
長野、
まあ設定としてはお互いのスーパーパワーを封じ合ってるのでもう殴るぐらいしかできないっていうことらしいんですけど、
あ、発火してる、じゃあこっちも墓だって、
うんうん、お
え
そんなに
お互い拳めり込んで血が出てるレベルの、
いや
蹴り入れたらこれも血出るし、お面白い演出ですねこれね。
はい、であのお互いの変身が途中で溶けちゃうんですけど、うん、溶けても殴り合うんですよ。もうこいつは殺さないと止まらないので、うん、あのもうそこまで殴り合うんですけど、うん、あのこのラスボス側がすごい笑ってるんですけど、うん、あの五代くんはですね泣いてるんですね、
はい、あベルトが
ってことですね。あの、まあ、お互い死ぬまで殴り合うと、うん、でまあ本当にね、あこの人大丈夫って言ってたけど大丈夫じゃなかったと、本当にいつもこう仮面の下で泣いてたんだと思うとですね、本当に辛いですね。
うーん、
何度も何度も拳は使いたくないと、できればこう話し合いで罠だったらそれでもいいけどっていうのをかなり繰り返してきたからこそかなり説得力が出る描写かなと。
ああ、
なる
ほど、ここで殴り合って泣いちゃうっていう、
はい、うん、いつも泣いてたんだこいつは
と、うん
うん、いうところがですね非常に辛いラストですね。
うん、じゃあ、はい、映画にまつわるまとめお願いします。
仮面ライダーとかヒーローものもそうですけど基本的にはこう完全懲悪もの、最近はそうでもないですけど、特にクーガの場合は、うん、あのさっきも言ったようにあの、ね、善人しか出てこないので、うん、これは完全中悪の都合のいい話じゃないのかという批判が結構されるんですけど、うん、これは単純な完全中悪というよりかは矛盾を受け入れない話なのかなと思っていて、
矛盾を受け入れない、
うんうん、暴力に脅かされている他人のために暴力を使うことを正当化しない話なのかなと思っていて、
うん
うん、
結局殺しをしないといけないんだけどでも、うん、殺しって嫌だよね、だから本当はしたくないよねみたいな、うん、あのそういうこうヒーローものに発生する矛盾をみんな飲み込んで話作ってることが多いと思うんですけど、うん、あのそこをまあ飲み込まずに最後までいって作品としてこう僕はすごくあの好きだなと。
確かにね、
だからやってることはそれを飲み込んでるんだけど、うん、そこで描いてるものはそれの否定を描きたいってことね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、なのでそういうことをこう正当化せずにこうやりきった作品としてこうすごくいいなと思っております、
う
ん、はい、
そうね、ってことはこれはやっぱリテラシーが問われる話ですね、うん、まあまあ
かもしれないですね、うんうん、
だから本当にその素直に捉えるとスターシップトゥルーパーズみたいなことになりそうだからね、
うん
うん、真逆に捉えちゃうみたいなね、
そうね、
ん、PTA の批判とかで大体多分そういうことだろうし、うん、これは暴力的だみたいな、うん、きっとそういうことだろうしね、うんう
ん、でだからそういう善人しかいないとかもカッコつきにしかな、うん、できないから、うん、リテラシーいるよね、
うん、いるよね、だから一発目にしてねかなり
そうかなり踏み込んだことをやってるんですよね、
踏み込んでるし、
う
ん、だからガオラさんみたいに主張してる人はなんか少ない気がしますね結構ね、
うん、だから僕もあの当時中学1年生とかでしたけど、うん、そこまで今言ったような話として受け取ってなかったですけど、
うん、
ここ数年で改めて見返すと、
う
ん、
そうね、
そういう作品だったんだと思って、
うんうん、
そこがすごくこう改めて今見るべき作品かなと思います、
ね、元はこうであった平成ライダーの始まりがどんどん形を変えて今こうなってったんだっていうのを考えると、
うん、
このクーガっていう作品はすごい大事な部分を、うん、含んでそうですね、うんうん、っていうか取り除かれてしまった部分がほとんどになってる今っていうの
は、そうですね、なのであのジオーでも、うん、あのクーガはほぼなかったものとして扱われてます。
あーそうなんだ、
はい、あほぼ取り上げられてません。
取り上げるともう本当に取り扱うのが難しすぎるという
か、そうそうそう、うん、
なるほどね、
はい、のでまあ今ヒーローものがすごくこう映画としても、はい、まあ、ブームというか、
うん、
あのいい強い流れになってきてる今だからこそこう見返してもいいんじゃないかなと思います。
もう、ね、
はい、
回るよ、うん、そうですね、
はい、
ということでありがとうございました。
はい、
クーガでした。それではじゃあ次のコーナーいきましょう。
はい、
トイラジ
暗い映画愛、
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回ご紹介していただきましたのラジオネーム、エリア53からいただきましたルパン対クローンです。よろしくお願いします。
1978年日本映画、フジコからの依頼で永遠の命が与えられるという賢者の石をエジプトのピラミッドから盗み出したルパン三世。しかし、フジコはルパンからその石を騙し取り、ある依頼人のもとへ去ってしまう。その依頼人とは、1万年もの間、神の実験と称して自身のクローンを作り続けてきたマモーという人物で、といったお話です。
はい、ということで、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、ちょっと何回でした？僕にはもう全く何も分かりませんでした。皆さん教えてください、はい、もげさん、
今こう見ると結構興味深いところが多かったかなと思いますね、うん、不思議な映画でしたね。あとね、なんというか、うん、
はい、チャムレイ、
うん、みんなキャラ立ってるなと、終始色合いがすごいいいなって思って見てました。はい、
はい、ということで監督は吉川総司さんです、
うん、
で、ま、キャストは、ま、当時のキャストです、
うん、
まあだからルパンも山田康夫さんがやってた。
そうですね、山田康夫さんがやってますね、まだお亡くなる、うん、なる前、うん、状態でございます、
うん、
ね、まあ原作はもちろんねモンキーパンチさん、
はいはい、
ルパン三世です、うん、で先月末にですね、ま、テレビで、ま、オリジナルのね、うん、アニメ劇場版というかね、うん、
長編、
うん、アニメ長編がね公開されたりとか、まあ、あと最新作のね山崎隆監督のルパン三世も、うん、まあ今月から始まったと、
はい、ザ・ファースト
はね、ビギンズ的なことなんですかね、
うん、
まあ、ザ・ファーストはアルセヌ・ルパンじゃねえのかっていうのはね感じしますけども ねちょっとよくわかりませんけども、うん、という感じの中の劇場版の一作目が、
うん、
このルパン対クローン、
うん、
これ一作目なのっていうね、
そうそうそう、
感じが、
うん、
なんか何作かやってからのって感じしますけどね、この
まあだからテレビシリーズはもう第2シーズンぐらいやってんだけど、だから結構もうテレビシリーズでは長くやった中で、
まあ当然、いやそうですけど、
うん、
一作目っていうのはだって大体ね、うん、大長編ドラえもんでものび太の恐竜とかさ、
あ
こんなな
んか
ね、何宇宙規模でとかさ、う
ん、SF をね、そうそうそう、題材にしてますもんね。
一気に世界観をぶっ壊してくるのが一作目ですかっていうね、凄さがちょっと今、
なるほどね、
感じますね、
うん、
そういうシリーズなかなかないんじゃないですか、うん、コナンとかだって最初ちゃんと普通でしたよ。時計仕掛けの摩天楼まだ、
うんうんうん、
まだ普通でしたよ。
まだ普通、
まだ普通でしたよ、う
ん、ちゃんと推理してね、
ちゃんと推理したりとか、
う
ん、まあ、
お話もね、
ガジェットのねむちゃくちゃさとか、うん、だからもうもはやそれはルパンはすでに一作目でもう行っちゃってるっていうことですから
そうね、であれですよね、だからこれ一作目で、
はい、
これの翌年が二作目としてカリオストロなのね、
そうですよね。宮崎さん、
これはあのチャムレさん好き、
見ましたよ、見ました、支持好きです、うんうん、
っていうね、
うん、はい、
結構真逆な雰囲気になるっていうね、
そうですね、うん、
そうですね、
まあ、いろいろあ
って全然違うかもしれない、
だから、まあ、今となってはカリオストロがルパンが
ルパンだって言われてるけど、うん、っていうね、
どっちかというとね、
だから当時はあんまり評判そこまでなかったんだっけ、カリオストロ自体が、
カリオストロ全く、
ね、うん、そうだよね、
興行収入的にも、う
ん、だし、
うん、そんな
モンキーパンチ的にも
そうだね、こんなのルパンじゃない、
うん、まあ、それはみんなが
思 う,、うん、まあ、思うようなことだからね、
ところだったと思うんですけれども、
はい、
はいはい、ということで皆さんからねメールもいただいておりますので、
うん、
こちらご紹介させていただいてからね、お話ししていこうと思いますので、うん、皆さんメールありがとうございます、
ありがとうございます。
さあ早速ご紹介させていただきます。ラジオネームエリア53、こちらご紹介していただいたエリアさんです、
はい、
皆さんドイラジオ、
ドイラジオ、
ルパン三世ルパン対、クローンを採用していただきありがとうございます。この映画を初めて見たのは9歳の時の水曜ロードショーでした。あ、テレビでですね。SF 映画やアニメを好んでいた自分にはこの映画をきっかけにルパン三世に興味を持ちました、
うん、
コロンビアの宿でコピー人間製造法を静寂に語るルパンがとても不気味で現実的に可能な科学であることを突きつけられてとても怖かったです、
うん、
ボーンシリーズ、ダークナイト、007スカイフォール、アイアンマン3、などに共通している自身のアイデンティティが揺らぐ映画と見るならば、自分はもしかしたらクローンなのかもと、ルパンのアイデンティティが揺らぐ今作も同じ系譜の映画かもしれません、うん、40年経過していろいろなルパンが作られていますが、どれも模造品、過去コピーにしか見えず、僕にとってこの映画こそオリジナルルパンです、
うん、
クローンから AI に移行した人類の英知を描いたルパンとか見てみたいです。お、もしかしたら山崎隆やってるかもしれないですねこれね、
うん、
さあ、ラジオネームゴクトラさん、 ルパン映画としては一番好きです。そういうこと多いですよね、うん、見たのは多分中2ぐらい、テレビ第2シリーズ放送中の時期で金曜ロードショーの前身番組水曜ロードショーだったと思います、うんうん、あ、じゃあエルナと同じぐらい
同じだね、
うん、おっさん世代だとどうしても摩耗編って呼んじゃいますよね。ビデオ発売日に対クローンってついたんですが、それかなりのネタバレじゃないですか。
あ、だ最初はついてなかったんだ。
そうか、そうか確かに、なるほど、うんうん、結構な SF テイストな作品。78年当時はスターウォーズ未知との遭遇が日本で公開、さらば宇宙戦艦ヤマトもあり SF ブームというより宇宙ブームでした。あと死亡遊戯、この作品でも結構パロッたシーンありますね。今見ると全体的に007ベースっていうのはわかるんですが、当時はそんなこと知る由もなく、アメリカ海軍とか出てきてもあれこいつらはやっつけないで終わっちゃうのみたいな感想で、何が何だかわからん状態だったのにひたすらかっこいいと思ってました。とにかくセリフがいいですね。ゴエモン、またつまらぬものを切ったか、これ初。
あ、これからなんだね。テレビシリーズじゃなかったんだね。
そうなんだ。ゴエモン、非現実的すぎる。次元、非現実的なのは俺たちの方かも。ルパン、院長先生かい？このパーティーの主催者に会いてえんだ。次元、長いことモンローとハーフリーボガードのファンだったが、これ最高なので教えない。などなど、エンディングのルパン音頭まで一気に楽しめます。南春夫のね、なんかエンディングテーマ流れてますね。余談ですが、次の年公開の仮城、仮予想の城ね、
略詞ですね、
はい、は、007でさえ宇宙ブームがまだ続いてる中、あんな感じの内容とあんな絵柄で、なんだこれカルピス劇場かよって印象だったの覚えてます。あ、
まあ、そうなんだ。世界、まあね、世界、あ、出てこないじゃった。
名作劇
場。世界名作劇場のことだね、うん、カルピス劇場って。
ハイジの頃ですよね、
うん、昔の呼び名だね、
うん、もちろん見る前ですよ。ではということでね、うん、そしてメンバーからもいただいております、畑さん、うん、ルパンは夢を見ないやマモの巨大な正体など好きなところたくさんあるのですが、いつも印象的だと感じるのは黒色の使い方です。はじめのシーンでモノクロのボーダーが動くのと、うんうん、音だけで、階段を表現するあたりからセンスがキレッキレなのですが、前編にわたって影の黒や塗りつぶしの黒などを作為的に使っている場面が多く、単純にかっこいいなと思います、うん、また新作のルパン映画がフル CG 作品になったので、比較として手書きアニメならではの省略による演出も見どころかと思います。わざと動かないシーンや同じ動きを長めにつなげて不気味さを出すなど見どころ盛りだくさんなので、新作を見てからこちらをまた見直すのも楽しそうですね、ということでね、うん、畑さん絶対新作見ないでしょっていう感じしますけども。
いや、わかんないですよ、ね、
はい、ということで皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、あ、これなるほどそうだったのかっていう、もうこれ、うん、今のねメールだけでね、うん、もう完全にあの僕の知識量超えてますんでね。こたつはですね、ルパンウルトラ弱者、
う
ん、ルパン何にも知りませんっていう感じの人なので、うんうんうん、まあなんかねテレビシリーズ再放送とかはね、もう幾度となくやっててね、うんうん、子供の頃はあの見たことありますけど、うん、もう何の感情も動かなかった、うん、当時からルパンにかっこいいという印象を抱いていない人間なので、うんうん、まあ、その辺のね差はちょっとあるのかなっていう気はしますけれどもね、うんうんうん、おまけさんとかどうなんですか。あ、ガールさん、
はい、柄ですけど、はい、あの、はい、エリア53のメールの、はい、クローンから AI にうんぬんっていう話が、うん、
あ、はいはいはい、見てみたいですね、みたいな、
うん、ちょっと違うんですけど、あの押し守る版ルパン三世っていう企画が昔ありまして、結局あのポシャってるんですけど、
うん、
いや、っていうかね、ちょっとビューティフルドリーマーっぽいなと思ったんだよね、すでに、
うん、
それいつ頃に出た企画なんだよね。
ですね、85年ぐらい、
あれ
これ78、
うん、いや、ビューティフルドリーマーその辺じゃね、
まあ、多分その後ビューティフルドリーマーになったのかな、
うん、やりたかったことをうるせえやつらでやったみたいな、
うん、わかんないね、そういうこともあるかも、ね、
可能かもしれないね。
そうですね、確かになんか結局ルパンなんていなかったんだみたいな、うん、あの作品にしようとしたら怒られて、あ、みたいな話だったと思います。確か、まあ、押し守る版だとその国を挙げてあの泥棒を捕まえるみたいな、うん、そんなことはあのアホらしいことだし、うん、そもそも泥棒が何を盗めばいいんだっけみたいなところに言及
し、うん、要はマクガフィンじゃんっていうことをちゃんと向き合おうとしたってことだね、
う
ん
う
ん、
っていうことらしいです、うん、はい、
なるほどね、
まあ、要は壊そうとしたってことですね、
はい、はい、なのであの山崎隆さんがルパンをやるということで、
はい、
そうなるんじゃないかと思っております。
あ、そうなるっていうのは
夏のあの映画みたいな、
AI 側に
ルパンいなかった ルパラン AI だったみたいな。
らしいみたいな。だからそ
う今年見たね、はい、ある映画に近いような、はい、
何かがあるかも。要
はひねりとか、ね、オチとかがあるんじゃないかと、
うん。はい。
それは考えにくいですけどね、結構ね。ここは素直にいきそうな気はしますね。
はい、
まあ。これはだってシリーズ化できそうですからね、ヒットすれば。
うん
素直に言ってヒットさせた方がね。
だから、あの、ファーストなので、そういなかったルパンが生まれるって話もします。
ほー。ほー。
これスーツの色は何色だったっけ？あの、CG 版。
赤じゃないの？
うん、さっき。
赤なんだ。
だった気がします。
第一シーズンって緑だったよね、ルパンって。
うん。まあ、気にしない。ジャケットの色で違うんですか、それって。時代の
そう第一シーズンは緑色
お
最初のテレビシリーズは
そうなんですね知らなかっただ
からそれだけでも多分ルパンのイメージって何みたいな多分ね、うんうんうん、あるんでしょうね007だったらどの役者みたいなのとね同じように
うん
どれがあなたにとってルパンっていうのはきっとねあるだろうし多分今の人はカリオソの城のルパンっていうイメージが多分強いんだろうなという感じがしますけどもいやでももうすでにねこのもうルパン対クローンがもう押し守る取っててもおかしくない
そうね
感じしてますけどね
そうだよね、
うん、
ほ
ん
とそうだよね、うん、広角機動隊かよみたいなねことだからね
すごい近いと思ったもん
そうだよね、
うんうん、っていう感じですね、うん、面白い面白い
私畑さんの黒色の使い方、
うん、はい、
はい
うん
黒やっぱりなんか色をなんかすごい見てました私多分ジブリが好きだって自分で、うん、なんだ認識、うん、してから、うん、そういうドキュメンタリーとかもいろいろ見てアニメーション作品はなんか作り手の方のよくちょっと意識が向きがちになってしまっていて、うん、で今回の作品もその色味がなんか原色というよりちょっとくすんでたりとか、
うん、
ルパンの赤も朱色だったりとか、なんか夜のシーンだったらみんなちょっと色全部落としてたりとか、
うん、
してるなっていうのとちょっと思ったのが車とかなんか腕時計とかのデザインがすごい細部までデザインされてて、
うん、
なんか次元の腕時計が一回なんかアップになるシーンがあってすごい細かく書かれてて、
うん、
とかタイヤの跡とかなんかそういうところを、うん、あなんか作り込まれてるって思ってそういうところを気づくとちょっと嬉しくなってました、
うん、多分実際あるもんなんだろうね、
う
ん、
そうねあとだからやっぱり、ね、
気合が入ってるとか
あれかねそうそうか気合関係でいくと、うん、やっぱ劇場版作るってやつだからいつも の,、うんうん、週かなんか毎週ペースじゃなくてしっかり作り込もうみたいなが、
うんうん、
意識がねここぞとばかりおちょっと頑張れんじゃねえかみたいな、
ね、
アニメーターとかもね思ったりとか、
うんうんうん、
かだからあの銃に弾込めるシーンとかね
そうそうそうそう
あありましたね
あのそうね
アップにして、
うんうんうん、
わざわざそんな装填するとこ全部見せなくてもいいぐらいのね、
うんうんうん、
ところ見せたりっていう多分マニア的に嬉しいシーンではあるんじゃない
ですか、うん、なのかなと思いますよね、う
んあとやっぱりこうそうあの畑さんも言ってる中だと黒というか影ね、
うん、
だからめちゃめちゃ影演出を超意識的にやってるね、
うん、
至るところ、うん、要は影にアニメーションつけたいみたいな、
うん、
影のアニメーションをいろんなバーデーションでやりたいみたいなのがすごくあってだから人間の影もそうだしまあだから乗り物とかの影もそうだしとかが、
うん、
だからメインで誰があの作画監督とかもあると思うけど、うん、あ影で遊びたかったんだなみたいな、
うん、もう
これなんかアート作品って感じが
しますねそうそうそうそう
確かに、
う
ん、なんか、
うん、
みんな万人向けのねテレビシリーズでおなじみルパンの娯楽作品ですっていう感じじゃ全然ないなっていう
ねまあ、あとだからその畑さんが言って わざと動かさないシーンとかで構成とかはアートっぽくなるよね。
なるね、うん、とか、まあ、いやもうもろにね、うん、すげえエッシャーっぽいとこの絵のとこ歩いてるとか、うん、ダリの絵の
ま
あ、
そ
うまあ、
あとというかアートそのままをモチーフにしてるけどね、
まあままけどうん、要はそういう意識で最初
からやってますよっていうね、
あの、うん、馴染まなくなっちゃうから、
はいはいはい、
もう最初から意図してやりたかったんだろうな、うん、そういうのっていう感じがしますね。
そうね。あとだから、
意識の絵とかさ、
さあ、まあ、まあちょっとこれ70年代後半だからあれだけど、うん、またちょっと時代はもっと前だけど、
うん、
やっぱちょっとこう暗いところもありつつ、そうサイケデリックな色使いとかも、
うん、
ポイントポイントで絶対入れるとかして、
なるほどね、
なんかそういうところもアートというか、うん、なんかそういうそういう感じがするねっていう。
魔物が燃えるところとか、ね、
とかそうあと超音のところとか。あとまあライティング的なとこだけど基本ピンクだけでやるとか、
うん、
あとまあ逆にバーンってなった時に白と黒だけでやるとか
あれね、
うんうん、
確かに
印象強い、
うん、どんどんどんどんさ光バーンって当たった時に、うん、下からどんどん色をなくしていくっていう、
そうだから
そうするとあ
そう
これは光が当たってるって演出なんのかっていうね、
うん
う
ん、
だからアートだしあのアニメーター自身たちの実験映画なのかもしれない
そうだねそんな感じするね、うん
気がするね。
いろんな、
うんうん、いろんな方向性でね、
タッチ変えて、
そうそうそうそう、
ちょっとなんか劇画っぽくなったりとか、
う
ん、
なりますよね、
う
ん、
そう
最初の13階段上がるとこなんて完全に、
そうだね、
あ、畑さんのね、
そうですね、畑さんが言ってるところとか、
うんうん、あれはなかなか痺れますね最初、
音とかがだってなかったら、うん、何の映像か分かんないですから、
ね、始まってるのかなって思っちゃうぐらい、
そうそう、もう人間の想像力を試されてるというかね、
うんうん、
絵がコマごとに動いてるものを僕らはね、
うん、
生きたものとして捉えてるんですねっていうのをなんかすごく感じる、
うんうんうん、
アニメーションってそういえばそういうことの挑戦なんだよね、そもそもがっていう、それはなんか面白いね、
うん
うん
うん、やっぱり作り手側はすごく気合い入ってる感はあるなっていう、
これは気合半端ないね、うん、本当によく企画通ったなっていうかね、
そうだね、多分だから企画通った的なところはある種はそのあれかね、ゴグトラさんが言ってる、うん、その SF ブーム宇宙ブームがあったから、
うん、
何かこうそういうものに乗っかって、で今ある人気キャラクターとか使えば、うん、それで合体させればなんか売りになるんじゃねみたいな感じからかもしんないね、分かんないけど、うん、ちゃんと知らないけど、
うん、
だから逆に言ったら一作目なのにこんななんか、うん、なんか SF テイストのものになったのかっていう、
そっか、なんか007もそういえば
うん、
宇宙行くのあったよね、
宇宙行くの、
ね、なんか忘れたけど、
うん、
うーん
っていうような ね、
ね、うん、確かに、
うん、昔だと、うん、ね、アニメーションを劇場でやるってこと自体がなかなかこう、しかもテレビシリーズとかが、アニメいっぱいやってる頃になってくると、
うん、
劇場版立てるっていうのがなかなか企画としてないなくなってるから、そういう中でそういうなんか劇場版やるときにポンと出たから、その時の時代に合わせたものがガチャって入れられちゃったのかもしれないね、
うん、うん、
いや面白いね、なんか、うん、そのゴグトラさんが、うん、言ってるように、
うん、
カリオスの城を見たらなんだよこれっていう風に感じたっていう、
うん、
この感覚ってもう僕ら味わえないっていうか、
そうだね、
僕らってここにおまけさん入れていいのかよくわかんないんだけど、
そうね、
もう先にそっちを逆に見てる、
う
ん、
そうです
よね、側からすると
そうだよね、
うん、あそうなのっていう感じがする、
知らないところ
ですもんね、知らないっていう、
次の年っていうのがなんか間も空いてないのに、
うん、
だいぶテイストが違うなって
ね、
うん、あと見てて藤子が割とポンコツキャラで、その翌年のカリオストロはもうガンガンマシンガンとか迷彩服でめっちゃ撃ちまくったりするシーンとかあるんですよ、
あ
カリオストロの城はね、
うんうん、今回のクローンは、うん、を演じてるって役者ですか、う
ん、ポンコツじゃないんじゃないの、
うん、
逆にこっちの方が頭いいっていう、だから全部あのコントロール、
手のひら、
そう手のひらにするために、
あ、まあ、うん、最初の方そうだったけど、なんか最後のなんか脳みたいなあったじゃないですか、うん、それで地面がもう削れて、
あジャンプしないとか、ね、
うん、そうそう、なんかああいうの全然一人でいけちゃいそうなのもじゃ演じてたってこと、
それはまた違うけど、
違うか、
ま
あ、でも最終的にね、
うん、
あの結局銭形に捕らえられてとかいう、
うん、
あのところもあるから、うん、そこまでずっと演じてたっていうのがあるよね、
う
ん、多分ね、
そうか、
だし逆に言ったら藤子はそういう強さの魅力なんだよね、まあ今いいか悪いか別として、
そうね、
ん、
単純にこうマシンガンとかじゃないキャラとしての魅力がもともとあるからっていうのはあるんじゃないのかな、
何、うんうんうん、
かカリオストンの城が異質なんだと思います、
う
ん
う
ん、
そうそう、いろんな意味で、
はい、
なるほど、
だからであれは宮崎さんたちがルパンを借りて自分たちのやりたいこと、だから自分たちのやりたいキャラクターを描くみたいなこともあるから、
うん、それこそだってあのね、静香ちゃんのお風呂シーンみたいにさ、毎回入ってくるその藤子の、
う
ん、
お色気シーン、
ね、お色気シーンみたいのってカリオストロの城ってあったっけ、
いやないんじゃないかな、
ないよね、
なんかあからさまなやつはない、
うん、
だ どっちかっていうとそのちょっと性的指向だけど、
うん、
の方向性がちょっと違うから、
うん、
別のところで感じさせるみたいになってると思うので、
まあまあまあまあまあ、
そうね、確かにカリオストロまたね、うん、違うかもしれない、
そうですね、なので多分ねそこもルパンじゃないっぽさにつながってるんですよ、ね、
うん、あ、そうだね、
カリオストロ、
うん、多分分かんないけど、やっぱ子供の頃とかも思ったけど、そういう部分もあるから、うん、ルパンってちょっと子供見ちゃダメかなって、僕見ちゃダメかなみたいなこと思うぐらいの作品だったりして、はい
は
い、
うん、
っていうね、だから、ね、まあ、でも逆にそこが魅力なんが強いんだなっていうところがあるから、
うん、
その辺がやっぱりカリオストロは全くなくなったら、それはルパンじゃないって言われるのは当たり前だなって思うよね、
うん、
まあ今カリオストロの話ばかしもあれだけど、
うん、
ね、
うん、
やっぱこの2作は多分ね
比べられちゃう、
ね、比べられがちだし、
うん、だから逆に言ったら このね、ルパンタインクローンのあの方向性はもうルパンに求めてるものをちゃんとやってるんだろうなっていう、うん、
やりつつ、
うん、新し
い飛躍っていう、
そう、わけわかんないことをぶっ込みつつみたいな感じではあるよね、
なんでしょうね、
うん、
やっぱキャラクター好きでした？チャムレイは
キャラクターね、なんかなんだろう、
キャラ立ってるみたいなの言いましたけど、
うん、そうですね、みんなしぶといなっていう、
うん
う
ん、
みんな各々の信念みたいな、銭形は何が何でも捕まえるとか、
うん、
それぞれのキャラクターが私はいい意味で立ってて、
うん、
見応えはあって良いなって。
今その言葉聞いて思ったけど、
うん、
ルパン、そうだね、ルパンのキャラクターって、うん、みんなしぶといね、そもそもが多分ね、
みんなしぶとい、うん、頑固な感じ、
あのなんかその代表が銭形だったりするけど、うん、銭形以外も結局しぶとかったりずっと付き合ったりとかね、そういうところが強いね、やっぱね、うん、全体的にね、
そうね、うん、確かに、
うん、それ面白いな、うん、
うん、ゴグトラさん、
はい、
がお話ししてる五右衛門のこのセリフはこれが初、
うんうん、
知らなかった、
知らないですね、知らなかった、このセリフだけはめちゃめちゃ有名ですけどね、
まあそうね、
だからもう要はおなじみの、
ね、名セリフ、
ターミネーターの RB バックみたいな、うんうんうん、扱いにもなってるよ ね毎回言う感じのイメージあるよね、
そうだね、もうこれ以降は結構使ってるのかな、
なんかそうい
うことでいいのかね、多分ね、
ですかね、
まあ、たまにあるじゃん、何の作品とかちょっと思い出せなくなってるけど、うん、これね、いつも言ってるような名台詞、実は1回か2回しか言ってないんだぜとかよくあるじゃないですか、
あ、
印象的すぎてあのいつも言ってるように思ってるけど、うん、そういうことでもなく、こっからいっぱい使ってるかね、
なのか ね
ちょっと俺もルパン弱者なんです、
すみません、僕本当に弱者なので分かんないんですけど、うん、
ね、それ以外のセリフも何かあるんですかね、このちょっと含みを得た言い方でしたけど、
ああね、
なんかある
かな、まあだからハードボイルド系の、
うん、
ってことか、
こととか、
うん、
まあ、
うん、
非現実的なのは俺たちの方かもなとかもね、まあな流れでも言いつつちょっとメタ入れてんのかみたいな、
う
ん、
あ、
なんかちょっとあったよ ねそういう視点結構ね、
うん、
きりなんかセリフそのまま覚えてないけど、
うん、
銭形が、うん、あのでっかいトラック、あのコンボイトラック、うん、で落とされて、うん、落ちる時に、
うん、激突みたいなね、
そう激突、もうまさにあれ激突だったね、うん、やり方はね、うん、誰が入ってるか分かんないとかで、
うん、
でそのトレックも落ちてくる時かなんか、うん、落ちざまにこんななんかすごいええかもの見せもうやってるんだぜみたいなこと言ってて、もうなんか
あの
映画としてなんかこうスペクタクルやってますよってこっちに言ってくるみたいな、お何みたいな、ちょっとそういう視点も入れつつね、
また飛行機がね、
そう
来てなんかすごい北北西に進路を取るみたいな感じだし、
うんうんうんう
ん、なんかね2001年もめっちゃ入ってる感じあるよね、
あーはーはーはー、
やっぱクローンと対峙してね、
うん、
まあ、人類の歴史みたいのをねこうブワー振り返ってくる、
うん、
あのすっごいシーンとか、
うん、
これ見たことあるぞこれっていうね、
うんうん、
あの2001年なんかタイムトラベルしてるみたいなさ、うん、いやーっていうあの絵を見せてるっていうことだなこれはみたいな、
うんうん、
感じがすごいするんですよね、
うん、
すごいするんですけど僕もうちょっとよくわかんないな、うん、クローンってなんだっけそもそもみたいな
、はい、
ゲットアウトみたいにねクローン作ってその脳を毎回新しい体に入れてますとかだったらね、
うん、
なんかわかるんですよ、うん、あの長らくずっと生きてきましたっていう感覚が、
うんうんうん、
クローンって別の人格だし別の、ね、あれじゃないですか、
うん、
これは1万年とか生きてることになるのかなっていうか個人的な感覚としても感じられるのかなっていう、
ね、
うん、なんかだし
だから、まあ、だから要は本体はあの超巨大な脳みそとして
あれだから、
うん、要はそれまで出てきただから端末としてのクローンって感じだったよね、
そうだからそれって別にコピーじゃなくたっていいんじゃないのっていう
最終的にはね、
そうそれはな別に体は何でもいいんじゃないのかっていう気はする
んですね、まあ、例えば何か教祖とか神様とかで絶対その姿を常に永遠に見せ続けなきゃいけないとかだったら、
うん、
あの姿のクローンを作り続けるとかわかるけど、
うん、
別にそういうわけでもなくいろいろ動くためだけにだったら別にあの姿いらない
な
ってこと
ね、だからクローンではないんじゃないかなってい
う
気がしましたね、本当に長らく生きている脳みそというね、
うんうん
確信はそうです
ね、のいろいろをやらせための塊みたいな、うん、肉の塊みたいな、
コマみたいな
代わりのね、うん、そう感じなのかなという気もするけど、でもやっぱりそれぞれのね、
うん、
ちょっと前世代の魔王とかもね、うん、生きたりのがあ、こいつも別に字があるなみたいな、
ヨボヨボの
なんだかね、
よ
く分かんなくなるけどね、
うん、あ、じゃあやっぱクローンなんだって、
うん、
やっぱ別のなんだって思うんだけど、うん、じゃあなんだって同時に何個も
なんか最終的にすんごい燃えたマモーの抜け殻からちっちゃい
出てき
た、そう
あれで操作して
たの、そう一応そういうことにはなってる、
うん、そうですよね、
けどね、
うん、
まあいいんでしょうね別にね、
細かいことは。
そうね。まあそれからなんかあの直接動かせるのは、うん、あ1体しか直接動かせないから今まで作ってきたやつは勝手に 動いてろみたいな、
うん、かな。もう古くなったからちょっと別のにチップ植え替えます。
そうそうそう、ほんでなんかまあ別に殺すわけじゃないから、うん、まあ手伝ってくれやみたいな、
うん、でもう植え替えられちゃったのはどうやって生きていけばいいのみたいな、
うんうん、なるよねっていう
感じね、
う
ん、なんとかもしんない、うんうん、まあわかりませんけども、うん、あとまあ根本的な話なんですけどね、うん、ルパン三世というのキャラクターがもうね、うん、よくわからない。
よくわからない。
よくわからない。だからもう、まあ、盗み出すものはマクガフィンになるっていうのはわかるんですけど、うんうん、あのまああらすじをねチャムリン今日読んでもらって、あそういう話だったんだって思ったんですけど、うん、もう終始何をやってるか全然僕にはもうわからなかったんですよね、
うんうんうん
うんうんうん、なんかもう関係性とかもね、まあ、それはキャラが立ってるってことなんでしょうけど、うん、やっぱりその銭形とかね藤子、うん、次元五右衛門全部わかんないっていうか、
そうだね、だからなんで弱者からしたらね、その関係性当たり前ですよね、ぶん投げられてるだけだから。
あそうそうそう、だからあの全然あのルパンシリーズ知らない人にとっては優しくない。だから、うん、あの劇場版一作目って多分間口を広げるみたいな、はいはい、大きいと思うんですよ、うん、一作目って、うん、だから、まずはね、キャラクターの説明がどうとかね、うん、多分そういうところに結構割いたりしがち、うんうん、関係性とか、うん、それを全部取っ払って、うん、もうビギンズ的なことはもうなしで、
そう、ね、
皆さんご存知のキャラクターのさらに発展した、
うん、
いつもやってないことをやりますっていうので来てるから、
しょっぱなから、
そう、いつも知らないし、いきなり飛躍がすごすぎて
そうね、このやりとり何が何みたいな、ね、
そうそう、ルパンはそもそも何する人で、うん、とか、あの藤子は何なの、うん、ファムファタルな感じは分かるけども、うん、目的何、そう
結局何したいのみたいな、
そうそう分からない銭形もなんでこんな執着してんのか、はい、もう、はい、もうなんなら俺的にはね、このことでちょっと怒られそうだけど、もう次元とね、うん、五右衛門なんて俺同じキャラクターに見えるんですよ、もうもうあの本当にあの和風と洋風ぐらいで、
はい、あの喧嘩銃
貨喧嘩銃貨の違いで、
なるほどね、
うん、でなんかちょっと口数違うかなぐらいだけど、うん、もう雰囲気同じじゃねっていうぐらいに俺には見えてて、この関係性全然わかりませんチームとしてみたいな、はいはい、
だからまあでもやっぱ、うん、相手のねやっぱ、うん、今と違うのは逆に言ったらこうやってもう劇場映画になるっていうこと自体が、
うん、
あのアニメーションがもうあの国民的なキャラクターでしかそういう企画通らないような時期なのかな。だからドラえもんも、
そうですね。
そうじゃん。のび太の恐竜だって、普段のこととか飛び越えてのやつで、うん、もう、あの関係は、が、
ありきですね。
もうありきでやって、うん、で、劇場版だけはちょっとジャイアンとかも仲良くなんだよみたいな。だから劇場版だけ見てたら、いいね、めっちゃいじめっ子とかわかんないじゃんっていうね。
確かにね。
ああ、そうか、
これでテレビシリーズとか見てみ、
うん。
高等無形さ、なんじゃこれはみたいな。
そういうやつじゃんってなります
よ
ね。
えみたいなね。
そうそうそう。
なんか掃除機で宝とか吸いまくってますよみたいな大丈夫そのリアリティみたいな、ね、なっちゃいそうじゃん、
うんうん、
まあ、そういうのは あるのかもね。だから
ね
あのやっぱ今とは違うのかもね、かあのその劇場版を作られる環境自体が、
ね、
だからそうやっぱりアニメーションとかに限らずもはや全てのことにそういうことが出てきてるけど、うん、もうやっぱこうある一定の時から、まあ、きっと多分インターネットがでかいんだけれども、うん、いろんなものが細分化されて、うん、そういう国民的なものとか、
うん、
そういうものがもう今はないのでほぼほぼ、ね、だから何かの企画を立てるときに、うん、じゃあ一本目一作目はちゃんとそれの説明しないとねっていうのが当たり前なんだけど、
うん、
昔はもう国民的すぎて誰でも分かってるっていう体が強いものが多かったから、
だからいつも見てないものをじゃあ劇場では見せてあげますっていうような、
そうだからホームカミングみたいな、スパイダーのホームカミングみたいなもんだよね、はい、だからあれも、うん、もういいじゃんスパイダーマンの全なんかね成り立ちなんてもうみんな代々共有してんじゃん、いらねえじゃんってもうやっちゃったじゃんって、でもその感覚に近いんだと思う。
そうだ、そういう感じだ、
説明なしでしたね、
うん、まさにそこがわからないと割と、うん、
置いてきぶりくらみたいな、
そう置いてかれてるっていう気にはなる、
うん、そうそう、だってスパイダーマンだって本来はそうかもしれないしね、あのホームカミングもね、
そういう人いると思うよ絶対、
うん、そう、う
ん、ごめんなさい、このスパイダーマンって方はなぜ
なぜどうしてこういう
この壁を
外になっているのですか、
そうそうそうあのスーツ被ってるみたいな、
そうそう
まあいる少なからず、
うん、顔出しは NG なかったんですか、うん、みたいな
そう
根本のねそういうところが分かんないと思いますもんね、
うん、 まあ、そういうの近いのかもね。
なるほどね。
やっぱりそのキャラクターとかのが前提どれぐらいの影響範囲があるかでなるのかもね、こういう企画自体。やっぱ
そうですね、うんうんうん、あとあのアニメ作品のなんか歴史の変遷として共感できるポイントがちょっと僕そもそも違うっていうのがあって、やっぱ昔のね作品とか、まあ、シティハンターとかルパンとかの時代とかってやっぱどっちかというとできないことをやってのける憧れの男性像みたいなのがちょっと大きいんですよね。やっぱまあ女の子にねヘロヘロみたいな感じなんだけど、まあやるときはやるかっこいいみたいな。でも僕はやっぱそう感じもちょっと違くて、でだんだんと男のねポジションが虚勢されていくんですよね。でまあ僕ら世代になってくると、例えば作品としてどうか分かんないけど、まあシスタープリンセスとかになると、まあ、男性がもうなんかハーレム状態になってくるみたいな、もう周りに女性ばっかみたいな、で軽音とか、ね、日曜系になるともう男性というものをそもそも抜くっていう、それをもう旗から見るのが男性ですっていうような感じになってきて、なんかどんどんね居心地の良さみたいのが
変わってきてる、
そうスポット変わってきてるなっていうのを僕感じてて、中だとルパンっていうものに僕はもう何の魅力も感じられないんですよね。なんかかっこいいと何も思わないし、好きな要素が何もないから、なんかあみんなこういうの好きだったんだだーみたいな、
そうだ、ね、
気になるんですよね、うん、世代差ももしかしたらあるのかなって気はちょっとするんですけどね、うん、でも、うん、チャムレとかが面白いって感じるんだったら、うん、そういうことでもないのかなっていう、
まあ、そうまあそうね、まあ、
個人差
にはなってると思うけど、
ただこういう作品は超減ってると思いますよ。
そう減ってるとは思う、う
ん、求める層がやっぱり世代って言葉でね分けるとあれですけど、やっぱりどんどんね、あの ルパンとか
世代というかやっぱり時代が変わってるっていうことではあるという、
そうかもしれないですね。
だからって前のものを別になくなるわけじゃないしっていうところはあるから、そういうものも引き継ぐものもあるし、だから逆に言ったら幅は広がってきてるから、
うん、
それだけではないっていう感じにはなってるかなっていう、
まあだからここでねまた一周回ってみたいな感じで、まあ、今年もねシティハンターとかね、
そうね、
やってるけど、やっぱねどうなんだってちょっと思っちゃう、今見るとね、
はいはいはい、
このキャラクターの立ち位置当時は OK だと思います。
そうね、うん、
でも今見るとどうかなこれ
っていうのはね、
っていうのはちょっと拭えない、いろいろ、
ね、出てくるわねっていう、
それはやっぱ今見直したからこそ感じる、
気づけるっていう、
また数十年後見たら
そう、ね、
また違うってこと
にもなるかもしれない、ね、
あるかもしれないですよね。
その辺って難しいんだよね、タイミングとかでいろいろ変わるからね。
変わりますよ。
例えばだからいろんなものがもっともっとバリエーション増えて、もっともっといろんなものがフラットに感じ、みんなが感じれる世界になってきたら、これも一つのバリエーションって取れれるのかもしれないんだけど、
かもしれない、
そこまでまだ生きてないんだとしたら、こういうものが魅力の大きいものだよっていう風に捉えがちだと、ちょっとまた違
そう、
ね、居心地悪いなってあの小田さんだかが思うのかもしれない。
確かにそうかもしれない。一個のバリエーションだとまだ捉えられてない、自分が
感じがするし、だから世間もそんな感じもするし、
ね、これが大衆文化だったんだって思うとちょっときついなと感じてしまいますね。
だってそういうのってほら今世のものの問題で、例えばトニー・スタークなんてまさにそういう存在だからさ。
トニー・スターク、
そうトニー・スタークも、はい、どっちかっつったら、キャラの立て方としては、ルパンや、あの、サイバリョー的な、あの、もので、そういうものを引きずってるっていうのがあるから。
確かにそうだね。
そう、まあ、完全にそうですから。例えば、この、今ね、まあ、だから MC なんか、これを機に、また、舵取り変えるかもしれないし、とかね。
それはあるだろうね。確かに言われてみれば、トニー・スターク、近いですね。
かなり近いですね。ほぼ同じような立て方ですね。
あ、本当だ、本当だ。
うん。
ただ彼はねやっぱ最初にね反省っていうのを入れてくれてるから見れるんだと思いますね。
そうそう、ね、まだね、
ま
あ、反省としてもあのそれは武器の
感 じ、ね、
あれ感じとかだから
性格面ではちょっと
性格面では全く変わってないか同じというのはあるけどね。
確かに、
はい、まあまあ、
そこはちょっとオブラートされてますね、はい、僕はね。なるほど、確かにそうですね、
バリエーションの違いで言うと、ルパンの見た目がすごい作品ごとで全然顔が違うなって思っていて、そういうなんか昔からずっと長年愛されてるキャラクターって、ドラえもんとか、あの
変わってるね、
声優さんで変わりましたかね、見た目のあれは。
いや、徐々にですよ。
あ、徐々になんですか。
徐々にですよ。あ、でも
私声優さんかと思ってました。でもそんな徐々になんですね。そっか、じゃあんまりそんな急に変えないようにしたのかな、わかんない
ですけど。あ、でもまあ声優さんタイミングは一番急に
変わった、一番変えやすいっていうのがあるから、
なんかそういうドラえもんとか、 の例を挙げても、そういうなんか昔から愛されてる、それ長年みんなが知ってるっていうキャラクターって、やっぱそれだけみんな印象が強いから、変えるってなるとすごいみんな批判とか受けやすいのかなって思うのに、ルパンは作品ごとで本当に顔が違うから、これをみんなファンもなんか許容範囲とか認めてる部分なのかなとかって思った
りします。それは多分ファンの中でも一個一個に対してあるんじゃない
ですか。そうだね、むしろその一つのね絵柄とかで通し続けてるものって存在すんのかなっていう感じですね。ポケモンとかですら全く違うからね、バージョンごとに。
あ、ポケモン確かに違う。しんちゃんとか全然
変わらない。しんちゃんも全く違う、
本当ですか。
顔が全く違う、
全然、まあ、そんな追ってないからあれですけど、 あんまり変わってないんで。
追ってると分かるってこと。
そうそう、
そうか、追ってたら
分
かるのか。
多分てかもう最初と今だけ比べれば、
そっか、
全然顔違うから。
じゃあみんな、
あと多分その辺のやつは要はグラデーションで変わってると思うんだけど、やっぱり、これルパンとかはシーズンとかも何年か空いたりとか、要は一個一個は分断されてるんだよね。だから分断されてる中でその時代に合わせて変えるから、一足飛びに変わったりしやすいのかもしれない。
そうだね、一気にターゲット違うとこに向かえる。
そうそうそうそうそう。だから徐々に徐々に鳴らすんじゃなくって、 その時のだって書く人もその時の人たちになってくるから、
そう、ね、毎年やってるとかだったらね、
そう
あれだし、
だから変わったなっていうのが一個一個はっきりしちゃうんだよなと思う、
すごい特徴的だなって思います、ルパンの作品ってって、そういうところで言うと。
あ、そうね、
キ
タロウとかもね、
あ、キタロウはでも思いますね。
第何期第、
まあ、キタロウはもうなんか
可愛くなって、いろんな意味でちょっと
も、うね、なんというか大丈夫かなっていうところはあるけれども、
まあでもそういうね昭和コンテンツみたいなのが
そうそうそう
どんどんね、あの今っぽくなっていくってい う
変わってってるんですね。
だから多分極地ですよね、 CG 作品に行くっていうのはね。
そうね、
そうですね、ドラえもんもそうですもんね、映画ありますもんね。
同じですからね、そうそうそう、山崎隆史どっちも、
あ、そうですよ、
スタンドバイミー、
そうですよ、それがあったからこういう企画がまた来るんですよ、ね、
だからもう何でもかんでも 3D 作品にねしていきたいんでしょ
う。
まあだからまあ単体で見るとあれだけいろいろあるけど、大きく見たら日本でもそういうことに対していろいろ経験積ませる意味ではそういう企画はあっていいかなとは個人的には思いますけどね。
だからまあ一つ思うのはその 3D 作品でのセクシーシーンみたいなものって扱った作品ってない気がするんですよね。ディズニーピクサーとかでもやんないでしょうし、
まあ NG だろうがね、
NG でしょうね、だから多分日本でも NG だと思うんですよ、ってなった時の藤子とキャラクターの立て方の難しさ、
そう、ね、
どうするんでしょうね。
だからちょっと違う意味で言うと、まあ一番近そうな存在感で、今置き換えやすいのはやっぱブラックウィドウ化させるかってことだよね。
なるほどね、戦わせ
ちゃう。だから要はブラックウィドウもさ、本来的にはきっとさ、単純に強いってだけじゃなくって、要は藤子側なんだよね。もともとそういうように育てられてとかで、あのロシアのね、あのあれでっていうのがあるから、そうやって色仕掛けとか騙していくっていう、要はなんかそういうのが疲れたからアベンジャーズ任務でまっとうに生きるみたいな部分もあったわけだけど、多分だそういう意味と逆転させてブラック移動化が一番やりやすそうだけどね。
そうね、だからそういうでもね調整ができないタイトルなんですよ、ザ・ファーストっていうのは。
いやもうだから仕切り直しだとすればいいですかって話じゃないの、こういうのって
こっから始まりますよみたいな。
そうそうそうそう、
新たなルパン。
そうか、ビギンズもんだと思ってるとねえ、ちょっとあれだけど、
いやでもビギンズもんだとしても
リ
ブートだからっていう。
はあ、なるほどね、
っていうか思いますけどね、わかんないけど、でもそう考えるとやっぱルパンのキャラクターで、だからルパンとか、次元とかゴエモンとかあとゼニガタとか、あっちサイドは結構なんだろう、分かりやすく絵面的にキャラがもう固定化されているので、多分、マスコットぐらいになってるっていう、からあんまり変わってきてるけどイメージそこまで崩れないぐらいの変わりかなと思うんだけど、一番やっぱり藤子のキャラが一番変わりそうだね、毎回なんか絵面的に、
特になんか白組の絵っぽくないしね、やっぱね、あの山崎隆史
今回のとかもね、
CG 作品に合いそうなキャラではない、
そうね、
僕らこうやって喋ってますけどもう公開されてますからね。
あ、そっかそうねこんななんかあーだこうだ言ってても、もう答え出てるっていう、
そうそう、もうあのこれ聞いてる方はあの見に行ったしっていうね、そう
こいつら何言ってんだこいつら何言ってんだからか
ことはちょっとすいませんね、
はい、
時空のねじれで今ちょっとまだ
ちょっと
まだたどり着いてないので、
はい、どいだけたどり着いてない、
はい、
でもなんかやっぱ これとか見てない、なんか ただそういうなんかルパンのものを見てとかで、そういうなんかちょっと SF 的なものとかに興味持って、うん、なんか違う方向とか行くきっかけにはなったりとかしてんのかなとか思ったりして、そういう意味では面白い立ち位置のなんか作品だなと思いますよね、うんうんうん、
お話は理解できました
話
僕多分理解できてないですね。
なんかあんま深読みはしてなかったのかもしれないですね、うん、なんか流れるままに見てたみたいな。
楽しむっていうのは全部理解することが楽しむじゃないから、
なるほど、
ね、ほらガンダムね、最初のガンダムとかも子供の時はかっこいいで見たけど、うん、大人で見たらかっこいいとかよりもなんか人間ドラマが濃すぎるみたいな、
そうだわ
とかも後で気づいたりとかするので、
きっかけ始まりは何だっていいんですよね。
そうそうそうそう、
見返した時に、あれ、あ、こんなストーリーあったんだとかね、うん、こんなドラマあったんだみたいに再発見できるっていう、うん、作りになってるとそれは素晴らしい作品だなと感じますね、うん、ということでね、大ヒット上映中のね、
はい、
あの
大ヒット
山崎隆のね新作もありますからね、
はい、
まあ、ぜひねそちらもあの見ていただいて、畑さんの言うようにね、
はい、
その後この、
うん、
ルパン対クローンを見るっていうのもね、
うんうんうんうん、
あれなんじゃないかなと思いますので、
う
ん、ぜひとも、ね、ここまで聞いてる人はね多分見てるとは思うんですけどね、はい、よろしくお願いしますということでね、エリア53ありがとうございました。ルパン三世ルパン対クローン、
うん、
楽しく見させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、次回はですね、やっと戻ってまいりました、ネットフリックスで会いましょう。
お
こちらね、やっぱなぜ一周ずらしたかなっていうのは、これを見たかったからということで ね
これを見なきゃいけないかなと思ったから、
やっぱそうですね、来年のアカデミー賞完全に絡んでくるだろう、うん、ということでね、マーティン・スコセッシ監督のアイリッシュマン、
はい、
3時間半あります。
わ
ー、こちらを皆さんで頑張って見ていきましょう、
うん、劇場でもまだ見れるのかな、まあ分かんないけど、
やってるとこももしかしたらまだあるかもしれないのでね、うん、
はい、
お家で見るの辛いなって方はね、劇場で、
うん、
ぜひ集中するみたいな、
集中して見ていただくということ
をお願いします。さあ、それではエンディングいきます。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、おまけです。はい、タンタンさんとおまけが、スタッフやっております。まあ、みんなが映画好きが集まってただただ喋るだけというイベント、で映画ファンの集い、こちら、今月12月はですね、今年5周年のところで5周年記念イベントをやります。
お、
はい、日にちは12月21日土曜日で、場所がですね、いつもの、ロフトナインさんを、飛び出しまして、ちょっと大きめの会場で、永田町にありますグリッドさんというところでやります、うん、はい、1日2部ありまして、
はい、
はい、昼の部と夜の部分かれて、まあ、イベント自体は別々なんで、どちらかだけでもいいし両方来てもらってもいいかなって感じで行いますので、昼の部は、今年2019年 の、のベスト映画、こっちで、ね、ドイラジでも集計して集めてますけど、集いの映画ファンの集いの方でもそういうことやってますので、それの集計してランキングとかをクイズ形式でやるかなみたいな感じがあります。はい、で夜の部は、もうちょっと緩い感じで映画ファン大忘年会、まあ、時期柄そういう感じがありますので、そういうので、まあ、わちゃわちゃやろうかなと、まあ、なんかこうみんなで、いろいろいつもと違うコーナーあったりするかなみたいな感じがあります。で、どちらも、記念の特典がついてまして、全員、来週は全員プレゼントなので、よかったらそういうのも楽しみにしてもらうといいかなと思ってます。昼の部と夜の部、違うものを出てきますので、よかったらどっちも来てもらえると嬉しいです。チケットは売っているんですけれども、多分早割りがもうそろそろないかな、あるかなぐらいなので、ちょっとチェックしてもらって、早割りだと500円安く参加できますので、
はい、
ということで、まあ、詳しくは、ツイッターなど、まあ、あとウェブ検索で映画ファンの集いとかでも探せると思うので、探してみてください。よろしくお願いします。
お願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
さあ、先週から募集しておりますドイラジシネマランキング2019のね、リスナー部門のアンケートフォーム、こちらはもうね、すでにね URL もうありますんで、ぜひねこうサイト飛んでいただいて、もちもちアンケート答えていけてください、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、次週ですね、まずミニお題トークが泥棒映画、そして急げ映画館がファイティングファミリー、こ
こちらをね見ていこうってことになってますんで、ぜひお聞きください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタツと
おまけと
チャムレイでした。
3人またね、
またね、
またね、アンケートよろしく。